おはようございます。私は成長の家本部講師の吉田直樹です。第3回目の本日は、成長の家白鳩会総裁谷口淳子先生のご著書、突然の恋をテキストに、祈りは実現するというテーマで話をさせていただきます。祈りと言いますと、一般的には神社に初詣に行かれた際に家内安全をお祈りするとか、家族や友人の受験に際して合格を祈るなど、神様に何かをお願いすることを指します。成長の家ではそのような祈りを必ずしも否定するわけではありませんが、成長の家では祈りというものを私たちの深い切なる心の思いであり、信念のことと考えます。成長の家創始者、谷口正治先生は、本日のテキストではありませんが、ご著書、審判真理、第3巻で、次のように説いておられます。319ページから、一部省略して朗読します。祈るということは、意というのは、命の意であって、命という意味でありますね。我々が生きるというのも、命の気流れ入り循環しているという意味を表しているのであります。このように語源を調べますと、意というのは命という意味である。祈りというのは祈り、すなわち述べるということです。宣言の宣であります。常にあなたの命の底深く述べていることが、すなわち祈りであります。朗読を終わります。ここで説かれていますように、常に自分の命の底深く述べることが、成長の家でいう祈りであり、それが私たちの人生を幸せにもし、不幸にもするのです。ですから、常に心の中でどのような思いを抱いているか、つまりどのようなことを祈っているかは、幸せな人生を歩むためには、とても大切なことなのです。ですから希望を実現したいときには、すでにその願いは成就せりと実現することを信じて祈らなければなりません。すでに願いが叶い実現している状況を具体的に心の中に描き、すでに実現いたしました、ありがとうございますというような感謝の気持ちで、明るく断定的に祈ることが必要なのです。成長の家では、唯心諸言といって、この目に見え、耳に聞こえる五感の感覚で感じられる現象世界は、人間の心によって作り出している世界であると説きます。これは心の法則とも言われるもので、心で常に良いことを思い、良い出来事を印象づけていると運命は良くなり、逆に心に悪いことを常に思い、悪い出来事を印象づけると、運命は悪くなります。さらに、心に思うのは一種の言葉ですから、良い言葉を常に使うように心がけることがとても大切なのです。ここで本日のテキスト、突然の恋の57ページから一部省略して朗読させていただきます。だから私たちも悪を避けたいと思うなら、心の法則を含めたこの現実世界の仕組みを正しく知ることが大切だ。なぜなら人間の心は私たちの環境を作り出すからだ。不安な思いが強ければ自分の願いとは裏腹に不安なものを引き寄せ作ってしまうのが人間の心の力だ。だから不安とは反対の明るい心を持つことがとても大切なのである。でも心が不安でいっぱいの時、明るい心を持てと言われてもなかなか難しい。そのためにはある程度の練習が必要だ。意識して心が明るくなる本を読んだり、楽しい映画を見たり、心が浮き立つ音楽を聴いたりしよう。また自分の身の回りに良いことを探したり、自然や人々から受ける様々な恩恵に感謝することで、心の方向を安から明に転換することだ。この練習を続けることによって、どんな人でも必ず明るい楽観的な性格を作ることができる。 すると、どんなことが起こっても、世界の終わりではないと人生を肯定的に見ることができ、暗い出来事に心身が引き寄せられることが少なくなる。そうなれば、生きることが楽しくなり、不安や取り越し苦労は次第に影を潜めてしまうのである。朗読を終わります。ここで説かれているように、明るい心を持つためには練習が必要です。と言いますのは、私たちは日々、テレビや新聞の暗い事件やニュースに囲まれていて、自分で意識しないうちに、それらの暗いニュースが言葉の力で暗いものを引き寄せ、心が不安な暗い方向に引きずられる傾向があります。ですから私たちは、意識して心が明るくなる本を読んだり、楽しい映画を見たり、心が浮き立つ音楽を聴いたり、自分の身の回りの良いことを探したり、自然や人々から受ける様々な恩恵に感謝する練習を続けることによって、心を暗い方向から明るい方向に転換することができ、どんな人でも必ず明るい楽観的な性格を作ることができるということなのです。ここで私の体験を紹介させていただきます。今から28年前の昭和57年、私は大学を卒業した後、学校関係の事務用品の営業の仕事に就きました。しかし、1年間勤めた後、建設関係の仕事に転職したのです。私は小学部出身なので、全然畑違いの仕事でした。しかしそこでくじけてはいけないと思い、はじめは作業員として見習いから始め、その後工事現場の監督までするようになりました。当時は休みもあまり取れず、朝早くから夜まで働き通しでしたが、これは自分自身の成長につながる仕事だから、目の前にある仕事を真心込めて打ち込もう、と常に思いながら仕事をしていましたので、それほど疲れを感じることなく、楽しく従事することができました。今でも函館には私の手がけた公園や道路などがありますが、自分の仕事の成果が目に見えるものとして残るのは嬉しいものです。しかし、その建設関係の仕事を始めて1年経った頃から次第に心の中で日本中を飛び回って人の役に立つ仕事に就きたいという夢を抱くようになりました。そしてそれからの4年間、その夢を毎日のように心の中に思っていました。つまり、私の祈りとなっていたのです。私はその仕事にやりがいを感じていましたし、決して仕事が嫌になったのではないのですが、平成元年2月頃、私は急にその仕事を辞めなければならなくなりました。と言いますのは、その会社は父が経営していた会社だったのですが、父が突然病気になり、仕事が続けられなくなり、会社が倒産してしまったのです。その後、ある会社の営業の仕事に就くことになりました。そこは今までと違う環境で、とてもやりがいを感じて楽しく勤めていたのですが、ちょうど1年勤めた平成3年3月、我が家に大きな転機が訪れました。一緒に住んでいた義理の母は、当時娘婿の会社の倒産や、いろいろな不幸な出来事が続き、悩んでいたのですが、当時の成長の絵函館教区の教科部長をしていた佐藤講師と知り合いだったため、佐藤講師に悩みを打ち明けたのでした。義理の母は悪い因縁などのせいで不幸に立て続けに見舞われていると思っていたようですが、佐藤講師から、あなたが掴んでいる数々の不幸な出来事などは本来ないのですよ。あると心で認めるからあるように現れてくるのです。人間は本来神の子だから皆幸せになるより仕方がないのですよ、と指導されたのです。すると心の中で掴んでいた悪い因縁がこの不幸の原因との思いが消え、喜んで成長の家に入信したのでした。さらに義理の母は、私たち家族の幸せを一心に祈りながら成長の家の教えを進めてくださいましたので、私の家族も成長の家に入信することができました。私は成長の家の教えを学び、父母に先祖に感謝すること、夫婦が大調和すること、 自分の心が変われば世界が変わるということに感動して入信しました。その後、聖鳥の家の信徒の集まりである私有会にも参加するようになりました。私有会で仲間と共に聖鳥の家の書籍や月刊誌をテキストに真理を学んでいると、教えの素晴らしさにますます感動し、この教えをもっと多くの人にお伝えして幸福になっていただきたいという思いが込み上げてきて、伝道に意欲を燃やすようになったのです。このように聖鳥の家を学び、そして聖鳥の家の教えを布教する活動に邁進していると、函館教化部へ勤務しないかという話が持ち上がりました。教化部とは、各都道府県にある聖鳥の家の布教、伝道の中心拠点のことです。私は聖鳥の家の教えによって人生観が変わりましたし、布教に携わる尊い仕事が一日中できるのならと、教化部へ勤めることにしました。それを家族に相談すると、ありがたいことに家族もみんな大賛成でした。私はこれまで仕事が自然に変わって、聖鳥の家に勤務するまでのことを考えると、神様に導かれてきたような気がします。さて、函館教化部へ勤めると、そこは日本中を飛び回って、人の役に立つ仕事に就きたい、と私が思い描いていた仕事になり、夢が実現したのでした。私の祈りが実現したのです。聖鳥の家では、人生とは私たちの魂を向上させる学校のようなものと考えます。小学校が終われば中学、高校と段階が進むように、その仕事、環境での訓練が終われば次の段階へ進むのです。ですから何事もいい加減でなく、一生懸命、全力を出して、真心を込めて行うことが大切です。そしてそれが一種の祈りとなって、より良い人生を作り出していくことになるのです。皆様もどうぞ心を明るく持ち、何事にも感謝して、運命を好転する祈りの言葉を心の中に唱えながら、希望に満ちた人生をお送りください。それでは時間が参りましたので、本日の話を終わらせていただきます。